している途中。
はい、テイルステイチューン第13回最終回じゃないけど一応ワンシーズン終了、
はい、ワンクールで、
そう、13回目にもなりましたが、どうですか。
まず名乗ろうよ、そういえば。
そうか、パーソナリティの上田夢人と、
本日見知らぬ家で不法侵入してしまった武田と、
はい、白夜です。
まあ、不法に侵入の話は広げなくていいよ。
いや、単に何で間違えて謝ってごめんなさいって思って話したかった、どうでもいいんですけど。
とりあえず、まあ、ラジオ、まあ、13回も続けてくるとさすがにもう社会的影響も多大になってくる、
うん、そうですね。まさか
まさか某ゲーム会社に影響を与えることになるとは。まあいいけど、まあでもラジオとかやっぱああいうのも面白いなとか思ったね、はい、ああいうのって言ったら変だけど、なんか結構最初になんかラジオなんでやろうかっていうのは話したっけ、なんかで。
いや、何もなんとなく始めよう、
上田さんが言ったんだよそれ。
あ、そうそう、
なんかラジオ撮ったらいいじゃん、
なんかそのゆとりっぽい感じで。
別にゆとりっぽい感じで、ちゃんとなんかテーマ的なものがあって、もちろんその情報をなんかまあ伝えるメディアであるから、その宣伝、はい、まあ主になんか商品の宣伝とかをするためでもあるんだけど、うん、もう一個はなんかその何だろう、距離感の調整っていうか、あとそのクリエイターの顔が見えるようにしたいなとは思って始めたんだよね。
ほう、
顔が見えるっていうのはそのストリーミングでその俺らの小汚い顔をするとか、 なんかそういうことではなくて、
それはだってあのね、ビアクヤがずっとあの顔にモザイクをかけ続ける感じになっちゃうじゃん。
そうね、
なんか結構俺なんかそのよそ様の作ったものを見るときでもそうなんだけど、はい、なんか作った人のなんかことが分かるものが結構好きなんだよね。
あ、僕も結構好きなの、よく DVD でさ、あの、うん、あの映画だって監督のコメンタリー好きなのとか、
あ、はいはい、
あれとかみんなすごい好きなんですよ。
あ、そういうこと、そういうこと。だからその、まあ、ゲーム作家さんでも、まあ、小説家でもなんか後書きをたくさん書いたりとか、雑誌で取材を受けて、
はい、
まあ、自分のことをいろいろ喋ったりとか、まあ、バックグラウンドが分かるとなんかその、うん、いいなっていう、まあ、それで別に作品が面白くなるわけではないし、全然別個のことなんだけど、うん、なんかその輸入版の CD を買ったら必ずライナーの付きの日本語版を買うみたいなことで、
はい、
なんかその全くそいつらが何者か分かんないとさ、なんか映画見て面白かったなっていうだけでなんか終了みたいな、
はい、
メイキングとかそういうのが好きだったりとか、なんかそういうこともあるんだよね。
ああ、なるほどな。
で、距離感の調整っていうのはなんかユーザーさんと距離が近いといいなっていうのは何回か言ったと思うんだけど、
はい、
それはなんかイベント会場で愛すがいいとかではなくて、なんか一応このネットとかでね、そのメール送ってもらったら、まあすんなり読んだりとか、
はい、
まあ、まあそれと合わせてそのハンドルネームとかそのラジオネームとかでイベント来てもらってもなんか気軽に対応できたりとか、
はい、
なんかそういうことだね。
まあ、そう
だから宣伝は割と二の次みたいなことあったんだよね。
あ、でもその意味では結構うまくいってるはいってますよね。
そうね。ほんでうちはその声優さんとか使ってないからさ、あの貧しいボイスなしの今時の同人ゲームだから、
はい、
まあまあ声優さん呼んでわわってやるわけにもいかないし、あと声優さん呼ぶとまたそれはそれで別なんだよね。なんかさ、
あ、なんかそのそういうエンターテインメントになっちゃうから、
そう、なんかキャラクターを見せるというか、そうね、キャラクターの好きな人に、まあ、声優さん好きでもいいけど、
うん、
そんな風になっちゃうから、やっぱり制作サイドのゲームをなんかどんなやつが何を考えて作っているのかを喋るのが一番重要みたいな。
じゃあ、あのピッチ調整ソフトは全員の能登美子の声とかにしてよ。
いや、声はどうでもいいからさ。
いやいや、まあ、そういうあのデコレーションをするとなおいそう、うん、美味しくいただけるみたいな。
昔さ、なんか今だったらピンとこないのかもしれないけど、
はい、
ゲームクリエイターがその一時期バーってもてはやされた時期があって、なんか本とか書く人とか、なんかそのゲームクリエイターの漫画とかってあったじゃん。なんかドラクエを作った男たち的な、
な
んかああいうの、
はいはい、あと飯野賢治のほにゃららとか、
そう、これ飯野賢治がすごい好きでさ、
はい、
そのあの人ってなんか積極的にその自分語りをし始めた人だと思うんだよね。なんか
そう、確かにそういう走りですね。
うん、飯野賢治さんはなんかその自分で本とか出したりとか、その自分の生い立ちとかエッセイとかをさ、ゲームと絡めて書いたりしてさ、そんなことをまあしてなかったんだよ、その芸能人とかじゃないからさ、
うん、
でも俺はなんかそういうのがすごい好きで、まあ、作ったゲームはクソ難しくてもうそこやめたんだけど、なんか敵の見えないゲームとかさ、もう超難しくてさ、ダメだったんだけど、すごいファンで、なんかそのどっちかっていうとなんかミュージシャンとかそういう感じに近いんだよね。なんか
自伝を出したりとか、
あ、そうそうそうそう、
ん、呼び出さないですけど、そういうことやりたかったんですか。
いや全然やりたくないけど、そういう人を見るのは好きみたいな。
あ、見るのは、うん、でもじゃあ見るのは好きなのになんでこうやろうと思ったっていうのは、まあそのまあ、宣伝なり何々が、まあ、複合的な目的があってやろうとしたっていうことか。
複合的な目的というか、まあ、
まあ、今まで言ってきたことだよね。
ことだよね、まあ、クリエイターの顔が見えた方が面白いだろうというのと、
うん、
まあ、我らは武器が少ないからね、ゲームも別にそのなんか鳴り物入りで作ってるわけじゃないし、
うんうん、
有名スタッフも誰も来ず、声優さんもいず、もう何を見たらいいのこのサークルという時に、まあちょっとクリエイターのことバックグラウンドとかよう分かりますよみたいな、
あとなんかちょっと庶民的というのは変なんだけど、なんかみんなと同じですよみたいな、
う
ん、
あ、そうそうそう、
は
い、特になんかそのクリエイターは割とその神聖師ほどじゃないけど、なんか持ち上げるという話はずっと結構前にしたじゃん、
はいはい、
でもなんかそんなことないぜみたいな、
単なるおっさんが集まって、も
うくだらない人生を歩んでる人がたまたまなんかゲームとか作って遊んでる感じだからね、なんかそんなに、ね、結構イベントでなんかそれは感じる時あるんだよ、なんか、
どういうと、
なんちゃら先生ですかみたいな感じで、
あ、
いやいやいやいやみたいな、別に AC みたいな、まあ、ダメ口でいいとは言わんけど、なんかそのくらいでいいよみたいな、
いやもうあの重々しくうなずく係でやればいいじゃないですか、うむみたいな、
あ、本当になんかその俺らはたまたま作って遊んでて、みんなはそのゲームを遊んで遊ぶくらいでなんかいいんじゃないのみたいな、
うん、なるほど、
そう、ね、メーカーだったらさすがに気を使わなきゃいけないと思うけど、まあ、コッパ同人サークルですからね、全然、ね、まあ、気使わなくても、なんかそのどっかのゲーム会社さんがうちみたいなそのポンコツ同人サークルを参考にするのはおかしいみたいな、あなたのところは会社なんだのでちゃんとやってくださいみたいな、
言っちゃった
ね、ことは思うんだけど、まあでもああいうの面白いね、
うん、でも逆に言うと、まあ、あのその、まあ、メーカーさんがやるからまあ面白いっていうのもありますよね、
なんか作家さんが出るだけでそれは価値があるんだよ、うん、ファンの人とかすごい嬉しいと思うしさ、
そう、ね、うん、しかもメーカーだからなんかうちらもちょっと参考にさせていただきたいなと。
ああ、まあしないけど、しないけど、わかんないけど、でもやっぱりその普通今でもメーカーさんでそういうのってないんじゃないかな、マブラブラジオはちょっと近いんだけどね、
はい、
そういうコーナーが一応あるだけでずっと制作サイドと喋るわけじゃないから、
はい、
でもそういう試みはあるっていうのはなんか面白いし、俺はそういうのばっか聞いてたんだよ結構、
はい、
ニトロのラジオとか面白かったんだけど終わっちゃったしね、
ああそうね、僕が聞いてるラジオ、あのネットラジオもそんな感じだもんな、もう僕の聞いてるのはその、うん、なんだっけ IPA、まあ、日本 の, その天才プログラマーばっか集まったような、そういうプログラマーがその話題について語るっていうラジオなんですけど、もうやっぱ面白いんですよね、その本人のまあバックグラウンドと合わせて、
なんかそのゲーム絡みのラジオっていうと、まあ、割とその声優さんしゃべりばっかになるから、まあ、違ったものがあればいいんじゃないの、はい、同人ゲームのラジオも多分そうだよね、
うん、
声優さんか、まあ、あとはもう宣伝に終始みたいなラジオとかがあるから、はい、まあ、それとは別でちょっと喋っても面白い人は面白いんじゃないのぐらいで、
そうね、
まあ結果緩いみたいな面白い人は面白があればみたいな、
うん、まあ多分比較的なんかものづくりに興味がある人にが多分このラジオを聞いてると思うんですよね、
あ、それはもうその言ってたマブラブラジオでもさ、そのハガキってほとんどそのクリエイター志望の子からばかりなんだよ、なんか、
あ、なるほど、これからプロになりたいとか、そ
う
そ
う、どうすればいいですか、どんな感じで作っていますかなんか、
あ、
なんかそういう質問とかもなんかメールであったらいいね、なんか、
はい、
まあ、俺らに質問しても、ま、学ぶことは何もないけど、なんか
同人風情がになっちゃうから、
そう、
まあでも一定の知見を与えることはできないですが、まあ、それなりに長くもやってるじゃないですか、少なくとも全員5、6年以上
は、あとメーカーの人とかさすがにそれを答えないし、なんか答えにくいしね、答えてなんかあの機材を使ってこうしてくださいとか言ったらさ、いや持ってないしみたいなことはあるけど、
そうね、個人だと難しかったりするけど、ね、
俺らみたいなその手弁当でできるようなそのゲーム制作みたいなことはなんか
教えられる、教えるとはそういうとこじゃないですか、安くてうまいみたいなやり作り方みたいな、
ね、あとはもうノウハウとかそんなことだよね、うん、そんな、まあまあそういうことをなんかこれからもお伝えできればいいなと、まあ割となんか方針をちょっと見直した感じだね、予想のラジオ聞いて、はい、あ、なんかこんな感じがいいねみたいな、
はい、
なんかあんまり多分その声優呼ぶとかいう方向には伸びないから、はい、これからもお前らもつまんないぜみたいな、はい、声優はずっと来ないしなんか
いやいや、まあいいほら一回ぐらいこうアクセントとして呼んでもいいじゃないですか、
そう
なの、まあ、もし機会があれば
制作と絡めてなんかそういうのはありかもしれない、ね、う
ん、だってほら音楽収録をなんか声優さんと語るみたいな、語るというかこんなことをしましたって話しても多分面白いと思うんですよ、
そう、ね、
だから声優さんのキャピキャピ喋って、声優さんがその今日私こんなことをしましたっていうのはまあちょっと趣旨とは違うわけじゃないですか、
あ、そう、
制作と絡めてるわけ、
うん、
そう、ね、そんな感じで今後の第2シーズン
何おかわりの方が
テールステーチもおかわりの方が
なんかエクスタシーどうでもいいよね
まあ方針を変えずにって言ったら変だけどこんな感じでなんか、はい、また新しい企画とか考えられるといいのかな、うん、
制作サイドよりの何かってことですよね。
そうっすね。なんかそのものづくり論みたいな多少は持ってるじゃん。ものづくり論のこと大冗談ではないけどこんな感じで作ってるよみたいな、はい、こういう考え方でやってますよみたいなのは、
はい、
割と喋れるからね。それを聞いて面白いかどうかは別だけど、
まあ、そうですね。で、まあ、あの最近ってもう流行ってもないですけど、まあ、ライフハック的なことにうまく聞く人が結びつけてくれればいいんじゃないですか。
あ、そうね、ライフサックハックとか言っちゃったよなんてパンクのラジオみたいな
ちょっと洋芸とかじゃないですか。
そう、ライフハックじゃなくてそのゲーム制作ハックみたいな、
はい、
やっぱりそのうちら別に大したことはやってないけどノウハウの蓄積はやっぱ時間かけてはできるわけですよ、
はい、
あこういうやり方はまずかったなとかこういうやり方だと制作が早いぜとか、うん、なんかそういうことを役立てるようになればいいのかな。その制作者の人が聞くわけだし、
あとほら失敗談が結構やっぱあるじゃん我々。
あるね。
そこを出せば結構なんかこれをやっちゃいけないよ的なことはすごいいいかもしれない。
あ、それは。
なんかライフハックとかそういうなんか大それたこと多分俺たちできないと思うから、
はい、でもライフハックは逆だよ。結構ライフ小ネタが多いからさ、ライフハックって基本、
まあ、どっちかといえばまあなんかこういうの参考にしていい方に、
うん、なんだろう
使ってください
みたいな、シップス集みたいな感じですね。
そうね、まあ制作に興味は多分結構聞いてるよ。そういう人、同人ゲーム僕もやったりやらなかったりしてますみたいな、
うん
うん、なんかそういう時になんかこういうことはやめときなよみたいなことは、
はい、
そうですね、
言えればいいのかなみたいな、
はい、ま
あ、そんな感じで適当にこれからも聞いていただけるとありがたいですね。
よろしくお願いします。ではさようなら。
これでオープニングコーナーで終わりですか。
オープニングコーナー終わりで、まあ、今回もいつも通りコーナーをやります。
はい、
はい、は
テイルズステイチュン、
ルーデシアコーナーと見せかけてふつおたのコーナーも一緒にやります。というわけでふつおたが1通来ているのでまずそこからいきますかね。
はい、
ややこネームゆうまさん、いつもありがとうございます。
毎度ありがとうございます。
ありがとうございます。
遅ればせながら、そうです、だいぶ経つのね。コミケお疲れ様でした。2日目の忙しい時に行ったのに、まあ、丁寧な対応してたので、ありがとうございました。ルーデシアをプレイしました。展開が面白かったです。あ、それは良かった、
うん、それは良かった、ね、
それは幸いだ、
うん、
一つ、まあ、設定について質問があります、
はい、
都市ルーデシア、まあ、ルーデシアの舞台となる閉鎖都市ルーデシア、広さはどのくらいなんでしょうかみたいな、
はい、
まあ、そういう描写っていうか、まあ、その地図とか出るわけじゃないから、はい、どんなくらいの広さなみたいな。
ああ、なるほどね。大体想定していたのは、例えば、例えば東京都で言ったら何々区とか、
はい、
まあ、何々市ぐらいの大きさで、大体電車で2駅3駅ぐらい行けるぐらいの距離で、まあ、高速道路はあくまでもその、まあ、便利に通るためのもので長距離移送するものではあんまないみたいな、はい、
あ、じゃあ結構狭いんだ。
狭いですね。
首都高的なこと。
そうですね、
はい、
まあ、要するにあくまでその、まあ、人間の利便性のみを追求した街ということですね、はい、うん、
そう、そんな設定をやっぱり作ってないからね。俺もその背景とかを街とかをデザインするときに、なんか今回はほら、うん、やっぱりその前のことから制作のコストがかかりすぎので、
うん、
背景は素材でみたいな流れだったから、
はい、
そんなに詳しくその設定を作ってないんだよね、うん。
あ、でもなんか地図みたいなのはあってもよかったかも。なんか FF とかさ、ああいうのなんか一応なんか地図あるじゃん。
う、ね、うん、今どこどこにいますね。あの昔のファミコンゲームみたいな地図でなんか次ダダダみたいな感じでアイコンが映っていて、プラガロン線みたいな、ババーンみたいなステージ5みたいな
、まあ、あとはそのルーデシアの外観の建物みたいなの分かんないですね。上から見たってみたいなの
は。あ、はいはい、
一応建物の模型がモン・サン・ミシェルっていうフランスのお城なんですよ、
はい、
あの島の中に、まあ、もっとでっかい城みたいな修道院があるっていう、まあ、世界遺産にも指定されてる場所
なん
で、
あ、はいはい、
あそこがまあモデルでした、
ね、あ、でも素材で一応なんかバックから見たような、バック使ったら遠くから見たような、う
ん、まあ、一応素材なんだけど、
ああいう雰囲気で、
そうね、うん、俺の中のイメージはああいう雰囲気で、まあ、あれも作った素材なんだけど、
うん、
まあ、でもこのやっぱその背景を描きたかったっていうのはあるね。なんか、
はいはい、
やっぱ背景を絵で描くともう制作期間がもう3倍くらいになるので、
うん、
これはやっぱりちょっと今回もフリー素材をうまいことごまかしごまかし使って、う
ん、
それっぽく、
まあ、このハックの一つですよね。
そうね、やっぱり背景とかをいちいち描いてると でもこういう SF はやっぱ書きたいっていうのはあるね。書かないとやっぱり説得力は出ないし、
独自の背景で分かりますから、
うん、現代ものだったら本当に俺全く書く必要ないと思ってください。現代もの
でも多いよね。なんか同人サークルさんでもものすごく丁寧な入ってる方々も、まあ、それはそれすごいいい、うん、いいし、なんか見栄えも映えるとは思うんですけどね。
そう、作品性にそのやっぱ絵の綺麗さが入る場合もあるんだよ、
うん、
絵が綺麗だからこそも成り立つその話っていうのもあるし、雰囲気すぐにもあるけど、いやそんなでもないよっていう場合には、そのなんかフリー素材別に押してるわけじゃないけど、もうそれはいいんじゃねえのとかは俺は思うんですけどね、うん、
確かにね。だって月姫だって、あのもう背景素材とか確か写真とかフリーでも使っているんですけど、
は
い、だって圧倒的に面白いじゃないですか。
そう、うん、っていうかそのまあ、月姫とか日暮らしとかなんか有名どころ並べてなんだけどさ、うん、ああいうのってさ、あれでないとなんか出ない雰囲気ってあるんだよ。なんか
というと、
なんか現実のその写真をちょっとぼかしててか加工してるじゃん、
はい、
それで出る奥行きみたいなのもあるんだよね、雰囲気の。
へ
ー、なんかあれが下手な背景だとしんどいんだよ。
あ
そこに没入できないみたいな、
はいはい、
まあ、ちょっとした夜の風景の写真だったりとか、そういう方がやっぱハマったりするんだよね、雰囲気に、はい
はい、確かに夜の風景とか月姫うめえなと思って、
うん、
作風によって、
作風によって
はやっぱり工夫しなさいという感じなんですかね、
う
ん、
そうね、やっぱそのフリーだから時間がないからフリー素材っていうのも安直で、
あ、
その時間があるって書くっていうのも安直みたいな、
は
い、
だからまあ事前の作ではないみたいな、選択肢によってはそれが正しい場合だって
ある、そう、ね、
効果的にちゃんと考えていった方がいいよっていう。
そうですね、なんかそこまでその同人ゲーム制作でまず最初に考えてほしいは欲しいですね。欲しいって俺が別に全サークルの何かを取り仕切ってる闇のフィクサーじゃないけど
銀と金
って、ね、アドバイス的なこといいんじゃないみたいな、いいと思いますよなんかみたいなくらいの緩い感じだけど、
なんか抽象的にだからまず前提を疑いなさいみたいな話ありますよね。
そうね、やっぱりその作るときに重要なんてやっぱそこだったりするんだよね、うん、その選択一つでさ、今言ったみたいな制作時間も3倍になったりもするからさ、そこはどうなのみたいな、あとやっぱり綺麗な背景がついて、その立ち絵が綺麗な絵がついて、このシナリオだったらさてどう見えるとか、
うん、
この立ち絵の感じにこの背景素材のこの加工の仕方やったらちょっと浮くなとか、
うん、
なんかそういう考えをなんか最初に設計して作り出すみたいなのが多分正しくて、うん、なんかねやっぱ標準的なノリって一応やっぱゲームってあるじゃん、長年そのビジュアルノベルで作られてるか、
うん、エロゲノリと言われてるやつです
ね。ああそう、ざっくり言えばそうなんだけど、それでなんか背景とりあえずこの感じでいこうぜみたいなのはやっぱりちょっと危険ではあるなと思うんだけどね。
ああ確かに上田ってよくそのトーンっていう言葉をよく使うよね。
ああトーンね、全体のトーンとかまとめようぜみたいな、
うん、だからそこがちょっと変わってるなと思う。その絵のその構図のうまさとかあるけど、そのトーンっていうその色調であるとか、
うん、
そのまあ浮く浮かないみたいなことであるとか、
ああ
そういうところまで結構頻繁にあの言及してるんですよね。
でもそこって結構だから雰囲気を作るにはかなり重要なんじゃないの。
そうだから雰囲気作りってやっぱ絵が上手い下手ではないんだよね、
うん、
下手な絵が 2,3 箇所入ってても浮かなきゃいいとか思ってるからさ、
うん、
はい、
なんかその暗い色調のトーンの中にその原色バリバリ紙ピンクのキャラをボーン出してしまって、それが上手い絵でもいやあかんかん浮いてるでみたいなことで、
うん、
なんか結局そのゲーム制作になるとスタッフが多くなるから複数のグラフィック家さんを合わせてやって、
はい、
まあ、合わせていくにはやっぱり色気塗りが便利なんだけど、それをなんかそのうまいこと独自のビジュアルでまとめるのは困難だよね、
うん、でもなんでその色気塗りが便利なんですか。さっき
いや完全にマニュアル化されてるからだよ。絵の描けない人でも塗れるようなマニュアルが存在するからさ、
そこまで来てるんだ、
うん、夕焼けはこのパレット、夕焼けの木、夕焼けの中に木があったらこのパレットみたいな感じで、
ああ
って、
確かに、あそうか、色は結構そういうもう設定ファイルを作って、うん、このペンとこのペンとこのペンとこのブラシを使いなさいみたいな。
そうね、
あそう、そういうのがあるんだ。あじゃあ俺でも塗ろうと思えば塗れるの、う
ん、塗れるよ。だってエロゲ会社のグラフィッカーさんなんか3割くらい絵描けない人多いからね。
へ
え、うん、だからその新海誠さんっていらっしゃるじゃないですか、
はい、
あの方のスタジオもう社員全員が完全にパレットと筆とか統一してるんですよ。
ああはいはい、
だからまあそういうことだと思うんですよね、
うん、なんかそのパレットを統一するっていうのはやっぱそのトーンを統一したいってことでね、違う色を使ってもらうとやっぱずれるから、
うんうん、
そうね、ほら兵士とかでもさ、1人が、M16 もで1人が AK とかバラバラな装備するわけじゃないじゃないですか。
そうね、
あくまでちゃんと均一の装備と軍隊が揃ってるから戦えるっていう、
うん、まあ、 ゲームって結構その役割分担って曖昧なんだよ、うん、アニメってなんかすごい長い年月のノウハウがあるから、はい、例えば作画監督がいたり美術がいたりとか細かいパートに分けて、うん、このパートをまとめるのは誰とかこのパートをどういう感じでまとめるのはこれみたいな感じですごいパート分けがされてて、うん、でもゲームはなんかグラフィッカー5人でやろうみたいな感じだから、
はい、
誰の色に合わせるのとか、
はい、
これ色設計って最初にやってるみたいな感じのことが案外やってなかったりするんやの、うん、なんかゲーム雑誌をパラパラと見て、うん、あ全部パレット一緒やな思う時あるしね。
もう雑誌を見てパレットが見える男ですね。じゃあ
いやでも一緒の色に感じるでしょ割と、うん、色の印象は違わない、
うん、そう、うん、あそういえば、うん、あそうだね、
うん、そうね、
あそれはそういうことなんだ。
それはそういうことです。
もう完全に
パレットが一緒だから同じような、う
ん、定石があるみたいな。
そうね。
ああ
なんで結構独自のグラフィックをパッと出すとなんかめっちゃ目立ったりするやん、
うん、
それはもうやっぱりそこでワンランク抜けてるとか、
ね、あトーンを気遣ってるみたいな、
うん、まあ気遣ったからいいもんができるわけじゃないんだけど、うん、
まあでもまあ目を引くことは事実じゃないです
か。
ああ確かにそれを聞くとさ若干そのスタッフでパッと思いつかむのがスタッフの中にその彩色設計とかをやってるエロゲンメーカーっているっていうと多分1社2社とかなんですよね。
多分
僕が覚えてる限りでは
グラフィックのチーフの人がそういうのを指示してる場合あると思うけどその人に色彩設計のセンスがあるかどうかはまた別みたいな、
うん、
まとめなきゃいけないから一応なんか役割の人はいると思うんだよ、
うん、
パレット管理とかでも それを考えてやれて、うん、まあその全体の色調を整えてトーンを作るとこまでいってるかというとうん どうかしらみたいな、
うん、逆にそこはもうノウハウのない世界ですよね。
うん、まあエロゲにそんなに必要ない、まあ、技術ではあるから、
ね、アニメとかはあるって今おっしゃってたじゃないですか。
まあなきゃ色が塗れないからね。アニメはそのデフォルトのパレットなんか存在しないからさ、うん、
はい。
ああ
でもアニメは今だいぶデジタルになってるからそろそろできそうじゃないですか。
でもデフォルトにするとねやっぱりそのアニメは先にもう色彩的がもう 100% 存在するからそれはできないんだよ。デフォルトが存在しないんだよね。絶対変えられちゃうからその人の好みで色を置くし、
はいはい、
なんかアニメの色なんか全部同じ肌色だなとか思ってても全部並べてるのって違うからね。
ああ、
なんかセル型が例えば100枚ベーッとか並べると分かるんですかね。
うん、色違いますね。あから本当に明るさも違ったりすると並べるとえこっち赤でこっち黄色じゃんみたいなくらい違うからさ
、まあ
うん、でも極論としても分かりますが
何の話だっけところでどっから飛んだんだっけ、
あルーデシアの広さがど
うか
って背景について
ああそうかそうか、うん、そうね。ルーデシアとか世界観設定がいるものはもうそういうことをやらないともうどうしようもないんだ。こんなのデフォルトのパレットでさ塗ったらさもうえらいことになるから、
ね、
ルーデシア髪あのクルスが髪ピンクでなんかヤオの髪なんか青とか黄色で悟空みたいなのもう明るいなみたいな雰囲気出えへんわみたいな。
なるほど。
そう雰囲気出ないっていうのがもう色間違えるとひどいみたいな、うん、
はいはい。
まあ、それはもう音とかも一緒だよね。もうトーンを整えるってのは一番重視するじゃん、
うん、あ音は音に関して結構だから上田さんが言うトーンをどうだっつうのは俺はなんか意味はなんとなく、
うん
うんうん、すごい
分かる。今そういうことは分かりますね。
うん、役屋さんと最近話してたんだけどなんかそれを考えるのが楽しいねとかいうのがある、
ね、そうなんだよね。そこが面白いなと、
は
い
は
い、
あそうですね。
だから独自の世界観があってもう音も絵もついてない状態じゃん、
うん、
その色も分かんないしそこでその音をこういうテイストでパッと揃えていこうとか、
うん、
そこで1曲2曲はこう外そうとか、うん、なんかそういう遊びが面白いみたいな。
なんかその作画とか作曲とかじゃない部分でも楽しめるよね、
うん、
そういう意味で、
あー、
そのなんかトーンという、
あーそうね、
まあ、その設計の部分が楽しい。
あ設計が楽しいね。特にやっぱり同人サークルで勝手にできるし一人でできるかっていうんだろうね、
うん、
これがなんかこうしなさいとかさその設計は違うとか言うともうなんかうるちゃいみたいなことになるからさシャナタになるからさもう
ちねえか平野浩太の絵みたいなやつ
なんかこれがまあ同人サークルの楽しいとこかなって思うんだよね。
あ確かに
そこまで操作一人でできたらそので変な話できたものが大したことなくてもやってる最中はめっちゃ楽しいからさ、
はい
はいはいはい、確かに設計からあの最後まで工程を全工程やれるっていうのは
うんそんなのクリエイターだったら面白くないわけじゃないからさ、うん
はいはいはい、
でもなんか俺それしかしたことないからちょっと幸せなのかなって思うね。
あ それは思う。
武田さんのシナリオに合わせるってことはまあ同じなんだけど、うん、
結局相変わらず
武田さんからなんか言われないじゃん、
うん、もう
そうね分かんないからね、
うん、
まあほんでまあそういう分担決まりしてないしね誰かがそのまとめるとかいうこともそんなに音とか絵に関してはやってないし、
うんうん、
なんか各人の裁量で好きにやれるから
大体いけないからね音楽と絵に関しては、
うんうん、分かりませんだから、ね、
変な感じあの、まあ、絵とかだとこの情報を入れてほしいみたいなのがある、
うん、
そういうあのデジタルなものは言える ですけど、音楽に関してはもうこんな感じ、もうちょっと明るい感じとか言えないんですけど、
すげえぼんやりとした感じ、
うん、だからまあ当然抽象的なことを言ってるわっていう自覚はあるから、うん、まあ意見を、これは意見だから最終判断をお任せしますっていう、
そう、本当その部分に関しての意見ってあんまり言っても仕方ないんだよね、うん、例えばそのこの曲はちょっと違うんじゃないって言っても、いや全体通してみたらこの配分でここで盛り上げる曲はありやでみたいな、うんうん、
はいはい、
前の3曲一緒の感じだったからここはこれでいいんやでみたいな判断ができる、
うん、そうだね、全体やっぱ全体を見てそういう風になるね、
そうね、
なんか1曲だけでどうこうではないっていうのは確かに思う、
なんかさ、うん、一応俺がその全体見て何か言うことあるけどさ、部分に関してはすごいいい感じなんで、変じゃん、うん、ここどうかなとか言ったらいいんじゃないみたいないいんじゃねみたいな、
うん、
よくなくねみたいなゆとりみたいな発言で進んでるからさみんな聞いてたら分かるけど、そんなに真面目にゲーム作ってないよ
多分がなんか新しい曲できたよって言ってこう聞かせてもらうと、うん、いいんじゃないぐらいの、まあ、うん、ことしか言えないんですよね、でもまあこんなもんすかみたいな、
でも今回みたいに最終的にスクリプト組んでる時点でおかしいところはやっぱ分かってきて、そこのなんか順番を入れ替えたりとか、うん、あえてここを切ったりと か、 なんかそういうことはするね、なんかそういうところが大事みたいな、
うん、まあ、そこはほらでも大体全体の8割ぐらいが見えてるから言えるんですよね、
そうね、
だからまあ僕もよくそこで見えてきたからこの曲はちょっとおかしいねって言え
るんですよ、そうだね、まあ、そこで気づくこともあるしね、なんか全然俺のなんか解釈が違うとか、うん、なんか、
う
ん、
まあそうね、
本当に設計とその材料作りを両方やってるみたいな、最初のスタート客スタートからの時点で、
うん、
まあ、武田さんのプロとか2割くらい設計をして、うん、進めて材料3割作ったらこっち戻ってもう一度設計を見直して設計を終わりにしてみたいな感じ、
そうだね、
そういう繰り返しがあって、
う
ん、まあ、それを一人でやるのは楽しいし、多分そのゲーム会社の人でなんかそのよくできた会社だったら多分そういうこと団体でやったらまたそれはそれ楽しいだろうし、
うん
うん、
まあ、色彩設計、まあ、もしそれができる能力が複数にいてやり合うの悪くないと思うんですよね、
は
い、
そうね、なんかそういうなんか楽しい会社だったらいいのにねみたいないいどこに対して言ってるか分かんないけど
こんなこと今できたらいいなみたいな、
そうね、やっぱそういう楽しみ方ってあると思うし、なんか塗って楽しいとか絵描いて楽しいとかではなんか単純にそうではないね、
でもその楽しみはほぼ前提だから別に言葉にするほどのものでもないんですよね、
うん、まあ絵描くの楽しくなかったら他のパート行くし
ね、うん、そしたらあのコールオブディティをプチッと起動してビューティフォーって言って対ごっこして遊び
ます、ゲームやる係になるから、なんかそういう多分設計とかが楽しいし、その設計の成果が出たのがルーレシアという無理やりな戻し方みたいな、
うん、まあ、でも今回うまくいったよね、そういう意味では、
うん、思想的に大体うまくいったんじゃない、
そうね、ああでももっとやりたかったっていうのはあるけどね、もちろん、
あ、まあ、時間的な
うん、それこそ多分ね、上田だったら背景になるんじゃないですか、そ
う、背景をやりたかったし、デザインとかもうちょっと頑張りたかったなっていうのはあるし、
うん、ちょっとまあ悔いは出ますよね、
悔いは出るけど、まあ、まあまああの時間だったらよくやった方がなっていう、
そうですね、まあ、僕の相変わらずトレードマークも
そうね、文字脱字
そうです、そこもちょっとやっぱ
ものすごい数ですからね、
うん、病的にあるからね、もうなんか
あのニコニコ動画で笑いましたからね、あのタグの付き方が
文字脱字を探すゲームそうじゃねえよみたいな、
いやもうなんか申し訳ないしかないですけど、ね、うん、そんなの見ても、うん、まあでもそれでもまあ締め切りはあるわけだから、まあ、文字脱字を直して間に合わないよりは、
そうね、まあ、でも今度からちょっと時間を見るけどね、誤字脱字を省く時間みたいな、
はいはい、
だから全員でやっぱ全体チェックみたいなのを繰り返すみたいな、
うん、あと最近もうあまりにも言われすぎたから大あの毎回毎回その文章を 2,3 行書くことにチェックするようになりましたね、
ああ
でもそれは
いい、ね、だから最近書類ってそんな誤字とか出して少ないような感じがする、う
ん、そう、なんかゲームとかじゃなくてなんかちょっとプロットとかさ、うん、なんかウェブにアップするテキストとか、うん、そこに誤字が入ってるからね、
あ、普段間違えてるからね、もうなんか、うまく喋れない人みたいになってるから
だから今だいぶ減ってきてると思うんだよね、
そうね、
あと最近そのプログラムをちょっと改良して、まあ、そのエディターにそのプログラムみたいなのを仕込んで、はい、1行ごとにその過去の誤字脱字パターンを全部見るみたいな、
ああ言うてたね、
そうだから少なくともその過去の誤字脱字に関してはなくなるみたいな、
う
ん、
はい、でさらに同じ誤字はもうじゃあチェックしてくれるとか、
そうそうそうそう、なんかそういうあの元プログラマーだから、そういうプログラマー的に対処してみた、
は
い、
それは変換ミスとかは見れないんだよね、じゃあ
そうだね、変換ミスは、まあ、それまた改めて目で見て見つかったらその誤字脱字集みたいに追加していく、そうするとまたその過去のデータベースが強化されていくから、はい、まあ、そのエラーはまたなくなるっていう、
あ、はい、なんかじゃあ知らせてくれるんだ、ここちょっとおかしくないっていうような、
うん、まあそうだね、基本はそういう風にやるから、そのエラーを検知したら、うん、そのテキストとか書き換えられたのを、まあなんかこのテキストが書き換えられたってみたいなメッセージが飛んでくるんですよ、
はい、
でそのところを見ると、どの行で、あ、どの文章でこういうエラーがあったみたいなのを、それをバッと表示するみたいなシステム、
あ、なんかデバッカーみたいな、うん、あ、はいはい、
ステップ実行じゃない
懐かしいですね。
そうね、人数少なくてやってて困るのは、そのチェッカーの役割がいないことだよね、
うん、
だからクリエイター以外がいないっていうのはこういう時に厳しいなとか思うんだよね。
そうそう、
単純なチェックとかミスとかをなんか見出せないみたいな、うん、まあ、全員でチェックはするんだけど、やっぱりその時間がないので結構覚えてしまうみたいな。
だから文章面に関しては究極の解決は構成されたのですからね、
うん、
まあ、まあそれでも出るもんは出るんですけど、しかもあのちょっと、ね、値段を見て、はい、ダメみたいな高い
やっぱその絵とか音楽でも単純なミスとか間違いとかあるじゃん、それはやっぱり全部自分でやんなきゃいけないから、うん、それはなんか厳しいなと思う時たまにあるね。
うん、だからちょっとそういう無策ではいないのでいますね。
そうね、結構難しいところなんで、その人数を増やしてそのうまく回るのかとか結構考えるし、
うん
うん、少ない方がいいのか多い方がいいのかは分かんないよね。
うん、でも現状そんな増やしたいとは思わないな。
そうね、
僕の個人的な意見ですけど、
ね、あと増やしてやったことないからどんなんなのか分かんないし、で、
あ、そうね、
まあ、それもある。
大人数のサークルっていうのは俺も経験したことなくて、
うん、
まあサークルってもうその人とサークルやることがもう少なかったんだけど、せいぜいやっぱり 2,3 人がせいぜいだったから、
うん、
その5人6人集まって何か作るとまた何か別のことにはなると思うけどね。
そうですね、
まあどのパートに入れるかもよるし、その3人がそのクリエイターじゃないチェッカーとかだったらまたサークルでやりやすそうだし、
うん、
まあ、今のところはまあしばらくこの体制でやりますけどね。
そうですね、
はい、
まあ、第2シーズンだったらいつの間にか4人目5人目が増えてるかもしれないしね
いやここには見えない2人3人4人目がいます
じゃあルーデシアの話をそんなしなかったんですけど、とりあえず、まあ、感想とかもちょこちょこいただいてて、
はいはい、
人気キャラとか見てるとちょっと面白いな。
あ、
意外とプラガロン上位みたいな
あれキャラ、まあ、キャラは一応キャラがついてるは、うん、キャラついてるんだ。まあ喋るしね、
なんか妙なキャラの立ち方したからなのキャラ。
そうね、プラガロン、クルス、ヒナギくんも人気があるね。
そうですね、
若干ちょっと不憫な人の方が人気があるのかな。
まあ全員不憫は不憫だけどね
ああ。なんかにあのニコ動のあのコメント読むとキャラが全員変人しかいないみたいな、ほぼ変人みたいな。
あ、でもキャラ変だよね。
そうね、
そうなの。
ラリーとかわりかしまともだけど、うん、まあみんな変は変だね。
でも別にそれがさ全員サイファーのハンニバル・レクターとかじゃないから。
そうね、極端ななんかキャラがやっぱ類型的じゃないから、なんかちょっとみんな変な、はい、反応しづらいというところもあるだろうけど、
あ、
なんかまあ感想とか送っていただけど、まだまだその出始めたとこなんで、
はい、
委託とか店頭販売も始まって、
はいはい、
ようやくちょっとコミケに来てない人にも行き渡るかなっていうところなんで、
今店頭結構出てるかな。
多分トラさん、マンダラケさん、あとちょいと遅れて、ホワイトキャンパスさんと
メロミックス
さん、
あとメッセーさん、王さん、
メッセさんがもう ないんだよ。
ルーデシアは全部なくなった。
あ、もうなくなっちゃう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとまたトラとかでもたくさん在庫が溢れてますので、溢れてねえみたいな。売れてねえみたいじゃんか、ね、
いやでも一回そのトラの穴のそのお店に行ってさ、うん、そのルーデシア並んでるとこ見に行こうみたいな行ったじゃないですか。
はい、
あの浮きっぷりすごかったよね。
そうね。周りがそのギャルゲーとか。
てか俺気づかなかったしね。
どこなの？そうね。ビアカさんひどいよね。どこみたいな。ないんだけどみたいな。
そのギリースーツ着てるとかじゃないんだからさ。
あるよね。まあ、確かにパッケージが目立たんなとか反省だね、ちょっと
なんか棚と一緒に同化してたから、ね、
そうそう、う
ん、あれでパッと思ったのはなんかそのトールケースだよね、その背の高い、うん、やっぱあっちの方が物理的なサイズが大きいから目立つと大きいやつなんで、
絵でかいし、
うん、
なんかちょっと考えないとなと思うんだけど、
単純なことだったけどちょっとあれは、
うん、
へ
え、なんかそうトールサイズのあのね DVD ケースっぽいやつ、
はい、
あれがなんかほとんど多いじゃん、
うん、
だからなんでかなと思ってたんだけど、
ああそれは目立つよ、
うん、物理的な形状が結構目立つんだよ、すでに。
なんかうちらはなんかどっちかというと持っていくの大変だからとかそういうことを割と考えてしまったりするから ね。
あとなんか今までのパッケージが CD サイズだから、なんか変えるときはなんか何かのきっかけで変えたいなっていうのもあって、うん、割と統一感みたいなのを俺はなんか几帳面だから重視するからさなんか一緒のサイズがいいみたいな、棚に収まりがいいとか、
まあちょっと次とか、
そうね、来年とかサントールケースはちょっと試してみたいし、なんかでやるかも、うん、
そんな、作る日を変わる、そんな変わらないです
ね。全然変わらないよ、うん。
じゃあ、いいんじゃない？
じゃあ、目立たないルーデシアですが、ぜひ店頭で、
しっかり探してください。
そうね、しっかり探してください。
あとは、その、引き続き、お便りを募集しています。
そうですね、アンケートとかも、やってみた人も、途中とかでもいいんで、
はい、
どうなのみたいな
こと。あ、そうだ、ちょっとアンケートでちょっと1個あるな。アンケートの、ルーデシアのアンケートで、その、なんだっけ、ブログにその乗っけてもいいですかみたいな、
うん、
イエスノーみたいなんですけど、結構ネタバレがすごい多く、いや嬉しい、こちらとしては嬉しいんですけど、はいはい、ちょっと載せるには載せることはできないものがありますね。それはちょっとスタッフが楽しむものにさせていただいて、
そうですね、
ちょっと差し支えない、あるいはそのちょっとその修正したり消したりとかして、うん、出す可能性がありますので、その時はよろしくお願いします。
ご了承ください。
そうですね、別に全部の質問に答えるわけじゃなくて、何個か質問とか、うん、アンケートにピックアップしてもラジオで答えることもあるんで、
そうですね、
いろいろチェックしていただ
いて、ちょっと一個もね、おっとか思ったのもあったんですけどね。
うん、ああ、そう、読めないみたいな。
うん、まあ、ここで、まあ別にここで話しちゃってもいいんですけど、なんかもう、そのお話し運びについて結構いい、面白い意見をいただいていて、
うん、
なんか、まあ今までこう結構読んで、前作品やってくださったかなのかな、
はい。
やっぱお話がなんかもう結構王道すぎてつまらんみたいな。よくできてるんだけど、
はい、はい、展開読めますよ、
うん、そう、展開読めますとか、ちょっと優等生すぎるみたいな。キャラはあんなに変なのにって。
ああ、まあ、確かに収穫の12月とかそんなに変な展開でもないから、
うん、
まあでもあのくらいまとめてもらえると困るけどね、逆になんか超展開みたいな。
いや多分この人が言っても日暮とかその海猫とか例えばその月日みたいな、その、まあ、結構プロットで驚かせるタイプの話あるじゃないですか、
ね、
超展開じゃなくても、ちょっとその辺もそろそろ気使ってもいいんじゃない
と。でもそうなるとやっぱ容量がでかくなっちゃうんだよね。
いや、そうとは限らない。
いや、ワンアイデアみたいな問題です。新しいアイデアが入ってるとか、うん、そういうことだよ。
あるよ、あるよ、もうこの展開想像しなかったみたいな。そういうことを言わ、ミステリー的な驚きかな。
例えばミステリーとか
って、ミステリー
とか短くてもいけるんだじゃ
ん。全然いける。
日暮らしなんか短いからね。
へ
ぇー。もう一本で。
うん、だから突然さ、リュウグレナがさ、アハハハって、あそことかめっちゃうまいね。だから、あの展開なんか想像つかないんですよ、全く。
うん。本当に、海猫と日暮らしはその、一点突破みたいな、もう本当に展開がもう神がかってて、
うん、予想つかなくって、かつ全体として見た時にちゃんと調和が取れてるっていう、うん、なんか海猫とか日暮らしとかちゃんとはなんか近年の文学理論にちゃんと一致してるんですよね、面白い、うん、
あ、
凝ったストーリーっていうか、その凝ったプロットだね、そういうのを書いてみてもいいんじゃないのっていうアドバイスですかね、
うん、ちょっともう次と次の次ぐらいもう固まっちゃってるから、来年以降もし僕が作らせていただく機会があれば、
うん、
ちょっとそのそろそろなんかその構造的に面白いみたいなものを挑戦したいなんで、今までちょっと時間がなくてその正統派でまとめちゃったってところがやっぱあるんですよ、
はい、
そんなところですね、
はい、じゃあまあ次回作とかも、次回作次次回作にまたそんなことが、
うん、そうですね、まあ僕がクビになってなければ、
そうね、すげえ変わって
る、あるいはこの中の誰かがまあ変わってたり、これが一人なんか人形になったりとか、
3人別のやつになったりとか、
新陳代謝が完全に終わってるね、うん、まあそんなところで、お便りのコーナーとルーデシアのコーナーでした。
はい、
はい、
テイルズステイチューン、
カーニバルのコーナー、
イエーイ、
というわけで今週って言っても秋ね、秋の今週、
あ、はい、
発売予定の新次峠カーニバルパッケージ版、
はい、
プラスシエーション、
そういうタイトル
なのにはしないけど、さすがに合わないし、
やるかと思った
いやいや、やんないやんないそういうことで、まあ、前回も話した通り、一応カーニバルをパッケージする際にあたって追加ストーリーとは言っても、
はい、
本当に倍くらいの長さになるんですよ、同じ長さくらいのサイドストーリーがついて、
うん、
発売ということで、現在そのサイドストーリーを開発中、
はい、
で前にちょっとキャラとかを喋ったんだよね、
うん、そうね、
まあ、今回結構本編のカーニバル、はい、旧作っていうのどういう形だろうみたいな、カーニバル本編っていうか、
はい、
本編とそのサイドストーリーではやっぱ雰囲気をちょっと変えてるよね、
変えてるのかな、なんか、なんか、その上田はその変わってると感じているんですか、
あ、違う、俺が変えたいんだ、俺が変えたいと思っていたみたいな、そういうことだわ、なんかやっぱりその、
はいはい、
連作とか、日本一緒のパッケージって、ただもう2個ついてて男じゃなくて、なんかその、
はい、全然違う、
そうね、意味があるみたいな、分けてる意味があるみたいな、
逆にでは、その、もともとのルー、もともとのカーニバルの、
うんうん、
雰囲気っていうのは、どういう具合だと思ってるの、
あの、で、電気ものだよね、電気格闘ものなんだけど、そんなになんか陰気臭くないじゃん。
はい、
陰気臭くないっていうか、割とその普通の、
はい、
普通のって言ったら変だけど、なんか友情ストーリーみたいな感じではあるから、なんか今回でちょっとトーンが暗めだから、うん、なんかそこをなんか押していこうかなみたいな。
あ、そうですね、
その落ち着いた雰囲気の、
うん、落ち着いたというか、その闇の部分みたいな、
割となんか真剣勝負みたいな、みたいな、
あ、は
い、
ちょっと命がけ的なこと。
あ、そうそう
そう、そうですね、基本的にその主人公は1人に対して4人がやって戦うみたいな感じで、
うん、
それは今日もう本当デスマッチ的なもので、いつ襲いかかってもいいみたいな。例えば
そうそう、なんかあの必殺仕事人と劇場版必殺仕事人みたいな、もう分かんないと思うんだけど
分かんない
普通のテレビの必殺仕事人はさ、もう仕事に死なないからさ、はい、でも劇場版首ポーンって飛んだりするからさ
マジで
これは怖いみたいなこれはいつ誰が死ぬか分からんっていうハラハラ感があるからね。
ああ、なるほどね。
ほんで雰囲気もやっぱり違うんだよ。テレビよくあるけどさ、そのドラマのテレビ版とさ、うん、劇場版ってやっぱ雰囲気を変えるじゃん、なんか、
はいはいはい、
パトレイバーとかもそうじゃん、なんか、
あ、まあ、
テレビ版の時、まあ監督
が違えからね。
でもあれも意図してやってるんだよ、その、うん、同じムードにしてもいいけど、ムードからガラッと変えてその雰囲気を出そうみたいな、
うんはい、うん、普段はなんかこうちょっとこうほんわかした感じで、
う
ん、劇場版だとクラ
ー、まあね、テロとかの話ですからね。
そうね、だから今回ちゃんと新キャラっていうか、もう全員新キャラだから、
う
ん、
そうね、
まあ、ちょっと同じ世界観だけど、こっちはこっちで独自のなんかありますよ、うん、
劇場版カーニバルみたいな雰囲気です
か。まあまあ、そういった感じで、
うん、
もしくはあの2時間スペシャルみたいなちょっと落ちたけど2時間スペシャル版なんちゃらみたいな。
あ、そうですね、だから逆にそういう意味では、そのなんだっけ、まあ、カーニバルというか、カーニバルイブっていう、まあ、
はい、
タイトルの区分け、イブの方が追加ストーリーなんですけど、そのカーニバルのそのなんか設定とかが可能できるだけ出ないに配慮してますね、
はい、
まあ、だから完全に違う話として読んでくださいみたいな、まあ、その同じ材料を使ってるんですけど、
うん、
まあ、それでまあなるべくガラッと違うところ見せられたらいいなと思いますね。
そうなんです、今回特にアクションメインの話だから、なんかそういうとこまた頑張りたいなところなんです。
そうですね、
カーニバルってその話的に結構後半にバトルがガーッてあってみたいな感じだから、はい、今回は割と全般に バトルがポンポンポンとある感じなんです
ね、はい、
その辺を盛り上げられればいいな。あとなんかカーニバルの特色としてなんか和風っていうのがあるんじゃん、
はい、
和風っていうか和風でもないんだけど、なんかそういう雰囲気をもっと出したいなみたいな、
なんか日本っていう感じがするわね。
そうね、それをなんかもっと強調したい、なんかぼんやりした世界観で作っちゃったなみたいな前はあったんだよな。
でもあれだって5年前とかの話ですよ、
まあ、5年前でもそのちょっと前に俺らはリニューアルして、まあ、ビアカさんの曲追加したくらいだけど、俺は絵を全般変えてるからさ、
はい、
その時でもなんかあんまり納得がいってなかったんだよ、
は
い、まあ、
なんかでも切羽詰まってやってたから
ね。あ、まあね、
うん、
なんかちょっと絵柄が変わっただけで、なんか俺はまだまだだなとか思って、なんか最近そういうことがなんか分かってきたから、今だったらなんか変えられるかなみたいな。なんか昔はその変えたいなとか思って変え方が分かんなかったんだよね、どうまとめていいか分からんみたいな、うん、
はいはい、
じゃあせいぜい絵を綺麗にしようくらいの考え方しかなかったんだけど、
うん、
まあ、今回絵綺麗プラスアルファをちょっとしていくぜみたいな。
あ、じゃあその元々のカーニバルの方も結構ガラリと
ガラリとは変わんないけど、なんかそのさっき言ってたみたいに色が全体的に変わってるとか、なんかすごい微妙な変化になってると思う。でもそれでもなんかそれが効いてるよみたいな感じにはできるんじゃないかなみたいな。
トーンの問題ですよね。
そうね、雰囲気出しの問題、う
ん、なんかちょっとできればあんまりその旧カーニバル、まあ、普通のその新時代カーニバルのそんな手出さないつもりではいるんですけど、うん、若干調整はしないといかんなってのは思ってますね、
はい、
やっぱ5年前の文章だとかけ離れすぎてるんですよね。
そうね、
ちょっとそのまま出すのは申し訳ないから、できればちょっと直すところ
が、まあ、5時だけ減らしていけばいいんじゃない。
5時だけ
この前さ、そのスクリプトのチェックする、スクリプトだったら脚本のチェック、旧作も一応見とかないといけないから、はい、組む時に、はい、そのプリントアウトで打ち出して、じゃあシナリオちょっとチェックしてみようかって、パラッとめくってたら1ページ目の向こう午後5時があったからおいおいみたいな、5年前からもう今まで間違ってたよみたいな冒頭でみたいな、
5年間、
うん、気づけよ誰かとか思うんだけど何なのこのサークルみたいな、
ひどい。
なんかそこもちゃんとやって、ちょっとやっぱり何回も直してるわけだから、そろそろなんか完璧な感じでいきたいみたいな。
そうですね、
ちょっと曲も変えたいしね、やっぱこの5年以上前の曲が半分ぐらい入ってるから、
よくなんかさゲームとかでリメイクとかってあるじゃん、なんかちょっと塗り直して出しましたみたいな、はい、ああいうなんて客から見るとうわーなんだけどさ、なんかクリエイター側にすると気持ちわかるよね。
ああ直したいよねみたいな。
そう、今廉価版で出すけどちょっと追加しないとなんかなみたいな。
でもノベル同時にノベルで3回もリーディングあれするのだ、まあ、ないよね多分。
痛いよねちょっとなんか。
どんだけ直す。
この子たち前に進めていないよみたいな。
違う違う、あの当該が的にこれ間違いバニーみたいなお皿割るみたいな。
そういう感じだね。まあ、リメイクはしないよね、さすがに。一本に時間かけるってことはあるけど。
うん。
ただそれは俺らの方針のもう慣れの果てだよね。もうなんか出しちゃえみたいな感じ出しちゃうからさ。あとあとなんか、うわ、やっちゃったな、みたいなこともあるみたいな。
いや、だからあの、Web2.0 的な作り方いいじゃないですか。
そうね、まあその出して、なんかその、後々改善できるような高いです、うん。結局その時点でさ、なんか焦っててもさ、多分実力は出るんだよ。
うん、
いやその時点でその1ヶ月伸ばしたところ多分そんな変わんないんだよね。
それは変わんないと思うね、
1年2年経ってなんか実力がついたところで直しさせるとまあまあやっぱ変わるなって、
う
ん、
そうですね、
まあ、それで変わんなかったらもうやめちまえみたいな。
伸びしろがないよね。
才能ねえよみたいな、
うん、あでも今の話でちょっと思い出したけど、確かうちらってそのさ完成品にそう完璧に作り込もうとそんなしないよね。もう出せるなら出しちゃうみたいな。
あ、それは
そこちょっと珍しくないですか。意外とその完成、うん、かあのいいものをとにかくいいようにあのいい完成度で作ろうと思って、
まあ、いいっていうか、 なんか納得できるまで作るっていうのは、うん、あまりとその同人という感じがする、う
ん、まあ、らしいんですけどね。だからでもそれで結構長くなっちゃってる人もいるわけじゃないですか、
うん、
だから結構 これ出しちゃえばよくないとか思って僕はたまに思うんです
よ。まあでもこだわりだもんね、それは人それぞれだから、うん、一概にどうとは言えない
んだけど、だから方針違うんだろうなと思った、
うん、方針は違うね。うちら結構適当っていう、
いや適当ってそれは適当ではないと思う。
でもなんか適当って言ってもその悪い意味も適当じゃなくて、
うん、いい意味で
いい意味
なんかいい意味ってあんまいい意味じゃない、
適切な時に出す的な、
う
ん、
そうね、
うん、荒くても問題ないと判断して出すみたいなことが結構当初からあったよね、う
ん、だから同時のメリットとしてその別に会社じゃないからさ納期がないじゃん、うん、ここまで出さないともうちょっと予算やばいですみたいなことではないから、
はい、
伸ばせれば伸ばしたらいいし、でもそれはやっぱキリがないし、あと俺もう大前提を覆すけども、同時のフィールドとかで別にどうでもいいからさ、なんかどっちでもいいみたいな。ただここはなんかその期間的にまあ伸ばして伸ばさなかったらできるけど、
うん、
俺はまあこうしますよみたいな、
うん、
なんか同人フィールドだからこうするって言い方ないね。なんか伸ばせるか伸ばすって言ったらいや別に一緒ですよみたいな。
うん、
俺多分これがもしなんか仕事とか会社の中でも多分方針そんな変わんないんだよね。なんか
あ、はい、まあ、だ結局まあちゃんと、まあ、同人とかそういうフィールドにとらわれず、まあ、適切な時に適切なものをやろうみたいな。
そうね、とらわれずって言ったらかっこいいけどなんか適当にやってますよ、ね、いい意味で。
あ、綺麗にまとめて持ったのに。
あんまりなんかそういう哲学って言うと変だけどそういうの持ってないんだよ。同人ゲームだからこうすべしみたいなの逆に出てきたんだよね。なんかその、
ん？
昔その商業ゲームに対して、
はい、
まあその同人ゲームは自由に作れるぜとか、
うん、
なんか好きなことができるぜっていうのが出てきて、だんだんそれが立つうちにその同人ゲームならではのルールが出てきたような気がするんだよね。同人ゲームかっこあるべしみたいな。
はい、じゃあどうぞ。
どんな
第1条、
まあ、具体的にはその完成品にめっちゃこだわるとかもそうやな。その
あ、
なんか同人だからもう徹底的にこだわって作ろうとか、
はいはい、
なんかその安く売らねばならないとか、
はいはい、
なんかそのね、なんか他にもパパッと思いつかないんだけど、なんかいろいろなんかその同人だからこうしなきゃいけないみたいなの逆に出てきたなとか思う。
シナリオ量多くとか。
ああそうそう、うん、もうなんか同人ならでは売りをなんかその宣伝文句にし始めて、うん、いややばいよみたいな逆の意味でその
首絞めてるよ、
縛られてるみたいな、あれ、うん、同人は好きにやっていいんじゃなかったんでしたっけみたいな、
うん、
ことになってて、なんかそういうの気にする人はやっぱ気にするんだよ。サークル作ってもやっぱり、
うん、
はい、ああそういうのは他の同人ゲームサークルさんもしてるし、そうしなきゃなみたいな、
どこどこのなんか
さん、そうそうそう、
みたいな
みたいな感じで、ああいうのが同人なんだ、いや違いますよみたいな、俺とかさ本当に適当だからさ、なんかよそ様がすごいことやっててもさ大体ふーんで見逃してなんかじゃあうちはこんな感じでとか、なんかあんまりその影響受けないからいいんだけど、やっぱその、うん、同人ゲームだからこうしないかんとか、なんか価格を安くするっていうのも俺らたまたまやってるだけで、別になんかフルプライスで行って売ってもいいとは思うしね。
まあうちらがフルプライスだったら怒られるけどね。
あ、まあ俺はやんないけど、その例えばそのすごい時間かけて作ったんだったら別に8000円で売りゃいいじゃんとか
思う
し、
そうだ、ね、
うん、まあね、別に金額の設定なんか自由なわけですし、
うん、プレイ時間で50時間とか100時間とか、そういうゲームでね、1000円2000円はもったいないなとか、
そうね、うん、だから同人ゲームだからってなんか 同人ゲームならではのルールをちょっとなんかできてきてしまって、多いじゃん数が同人ゲームって、
うんうん、暗黙の了解になってます
ね、なってきて、まあ、それもまたどうよみたいな感じになってきて、
はい、
まあ、そんな硬い話じゃないんですけど、うちはまあ適当にやってるんで、適当にやりたい人は適当にやればみたいなまたそ結論も無責任みたいな
まあ、うちらは、ね、核があるべしって言われて、いや他の人がやってダメだったじゃないですか、どうしてくれるんですかっていう可能性もまあなくはないからね、
まあ、それ
要望線を
それ言われたのはカタカナで知らねえだから、ね、知らねえ、
まあ、もしかふーんとかみたいなこうしーちゃん笑いするみたいな
そう、
まあ、そして刺されるんじゃない、
うん、なんかこだわりをなんかつまんないところに置かないでほしいなとか思うけどね、やり方とかそんな予想様がいなくて、はい、なんかもう本当に好きにやればとか思う、
そうね、
まあ、自分流のみたいなこと
そうね、
まあ、ただし今ちゃんとユーザーさんが欲しがるものにしようねみたいな、
そうね、やっぱりその最低限お客さんというかは存在するわけだから、なんかその人たちによる最低限のサービスということではないんだけど、
うん、
なんか考えてほしいと思う、ね、
うん、自由にやる中で、まあ、ファンサービスではないですけど、まあ、ファンいるのかな、
まあ、そうですね、やってくれる人っていうのを、うん、まあ、前提に、
物作って売るまでが一括りのそのクリエイティブだからさ、うん、まあ、物作るだけが好きなのだったらホームページで公開するだけでもなんかダウンロードさせないみたいな、
う
ん、こんなの作ってるぜすげえだろみたいな感じで終わればいいんだよ、
はい、
ただ売ることまでもう置いてしまったらそれは客のことを考えようぜみたいな、
うん
うん、そうなんだけどフリーソフト的なことになるのかな、
うん、その売る時点でその好きなことを完全にやりましたよとか意味わかんないからさだからなんかみんな考えてやればみたいな
どっちなんだよみたいな
最終的には
やっぱ考えようですよね、なんか、
あ、考えようだね、思考停止はちょっとやばいなとかもね、
うん、そう、その価格 その例えばシナリオ2000何枚でいくらで、まあ、月姫が5000枚でなんだか2500円っていう、まあ、それはまあ よくない可能性があります、正しくない答えてる可能性ありますよね、
だから同時のメリットってノールールなんだけど、ノールールは怖いぜみたいな、
うん、
なんか考えなしのやつがノールールに行くとさ本当にわけわかんないことをしだすから、
はい、
まあ、逆にわけわかんないことをしなすときダメな場合もあるんだけど、
うん、
本当に的外れなことをやったりするともうね、なんか なんだかわかんないから、うん、
目も当てられない
で、うん、なんかノールールの場所でことをちゃんと考えてやりましょうねみたいな、商業以上に考えないとダメですよみたいな、商業は誰か考えてくれますからね、
ああ、お金出してる方々、
そうそう、お金出してくるから、うん、おいどうなってんだみたいなことで言ってくるから
もとりあえず父のサイズ10センチでかくしようみたいな、
そうそうそういうこと言われるから、まあそう、ノールールの中でちょっと自分なりのルールを見つけていけばいいんじゃないですかみたいな
でさ話戻る、うちらが考えた結果ルーティシアですかみたいな、考えた本当にみたいな、
うん、そうね、考えた結果、まあ、まあ我らもまだ未熟ではあるからね、毎回そのやるたびにもちろん反省点は出るし、
うん、でも逆にルーデシアはそういう自由に やり、まあ、そのできる範囲内でまあなるべくそのお客さんが楽しいようにみたいな、
そうね、ほんで出す際のルームやっぱ出そうぜっていうのが一番にあるし、
うん、
発売も決めたら絶対あるし、俺とかも開発でとかさ2回ぐらい手を挙げようと思ったからさすいませんやめましょうみたいな、無理っすわみたいな、伸ばしたいむしろみたいなことは言いたかったけど、同時はそれでいいじゃん別に、はい、伸ばしていいし、別に流通さんとか怒ってこないからさ流通さん怒ってこないから別に伸ばしていいんだけど、やっぱそれをやり始めるともう、うん、ノールールのデメリットを享受することになるから、これはもう出した方がいいし、
そうね、締め切りが誰も決めてくんないからずるずるといくらでも伸ばすことができる、うん、まあ、1回が2回、2回が3回という破滅のパターンですよ、
そうね、
まあ、破滅かどうか知らないですけど、
そのしょうもないこだわりが根本的に変えるわけじゃないからさ、
うん、
1年伸ばすとかだと変わるわけだ、1ヶ月2ヶ月伸ばしたことでね、どこどこですよ、なんかまあ出してまあ反省してまあ次に生かすみたいな、
うん、
でもしもやっぱその作品でもう一回なんかやりたいことがあるんだったらもうルーデシア 2.0 とかで広角なんちゃらみたいな感じでやり直す、
まあ、そのサイクルが早ければいいと思う、
まあそうね、
でもなんか明確にルールが決まって、ルールというかなんか一覧の場合だけどなんかある程度そういう方針が、ね、自分たちで作った方針がなんかちゃんとあるから、ね、
まあ、我らの緩いルールだけど、
うん、
各あるでしょ、テールズチューン各あるでしょみたいな場所はあるから、
うん、まあ、なんだろう、例えば早くそんな完全な完成度を求めない
んですか、ね、なんかよく昔言ってたのがファミレスっていう単語が高井さんがよく出て
たね、早い、
ま
あ、
ファミレスクオリティみたいな、
あ、そう、ね、
すごく美味しいわけじゃないけど、
うん、
まあ うん、まあよく行くよねみたいな、
うん、そうね、頑固親父まで行くなみたいな店に行ったらその今日はいい魚が入ってねえんだよピシャンみたいなみたいなあんじゃんそういう店、
まあ、そういうのいや、まあいい、いいと思うけど、ね、俺は別に、
うん、それは否定しない
よ、それはすごい、うん、すごい美味しいところがめっちゃいいんだよ、まあ、うちらにはちょっと合わない、
合わないし、俺らがそこまで行けばいいんだよ、そのもう分かんないやつには分かんなくて超高クオリティなものが作れたらまあそれでもいいんだけど、うんうん、まだまだだからね、そのやっぱりその他人数に行き渡っても早くお届けできて、うん、たくさん出てる方がいいみたいな、
うん、ただうちあのファミレスなんだけど、ただモルジブのファミレスとかですよ
ちょっと変わったものが出ますよみたいな、何ですかこの緑のやつみたいなことはあるから、
でもなんかそんな感じじゃない、
うん、
そうね、だからそういう全体方針みたいな固まってるとやりやすいかもね、特にサークル、うん、ノールールで一番難しいのがやっぱり組織運営だから、うん、なんかわらっと友達とかネットで集めた人とかでやってどんな感じでやるって言った時に、まずはなんかそのサークルをルールを決めてみてはいかがでしょうみたいな、いかがでしょうみたいな、何のコーナー
では
何の提案も
第2回あのテイトルシのリーダー上田が語るリーダーの条件
そうリーダー論みたいな、
誰に向けてんですかそれ、
僕は分かんない
まずあの何だっけ、参考と読者としてあのね、あのカーネギーとドラッカーと
そう、ね、
フラット化する世界読んでからご覧ください、
ご覧ください、
それだけでいいじゃん別に
そしてカーニバルのことを何も喋っていないまあそんな考え方で作ってるカーニバルが、まあそろそろ開発が始まったので、まあ続報を待てみたいな流すんだみたいなじゃあ今回カーニバルコーナーいらねえじゃんみたいな
じゃあ、また次回、
次回
でもそろそろ次回になってくる頃にはもうプロットも終わり、本で書き始めてるはずだから、
ね、ちょっとホームページでも広告的なものが出るかもしれませんし、
うん、喋る、もう今キャラ設定は大まかんとか終わったから、
あ、そうですね、ぜひお楽しみにしてください
というところでカーニバルコーナーが終了、
はい、
イエーイ、
テイルズステイチュー
エンディングのコーナ ー,
イエ ー, イ
イエーイ
というわけで、割とバババッとゲームの内容あまり喋らずくちゃべってましたが、一応最後に宣伝的なことを、
はい、
今回コーナーでは特筆すべきことがなかったのでやらなかったんですが、収穫の12月夏コミが終わって、まあ、夏のパッケージが今そろそろ店頭と
でだいぶ並んで
してますので、ぜひぜひなんか黄色いやつ見つけたら
黄色いやつ
手に取ってちょっと遊んでいただけると、
黄色いやつの横に黒いやつが
ある、あ、そうね、黄色いやつと黒いやつをちょっと買っていただけると
なんかあの蜂の警戒心みたいな、
やだね、そうそうそうそういう感じで、あとちょっと面白い商品として
ん、
はい、アーカムプロダクツさんから R18 という、実はこれはそのノベルゲーム制作キットみたいな感じのものなんですけど、昔あったそのなんかスクール系ってあるじゃん、ああいう感じのソフトなんですけど、それでその今その他のメーカーさんのゲームの素材とかを使ってそのゲームを作れるみたいなパッケージを販売してらっしゃるんですけど、
うん、
そこになんとなぜか我がサークルの収穫の12月もラインナップで加えていただいて、今発売中ということで、収穫の12月の一応立ち絵素材が全部入っていて、イベント素材も、まあ、全部ではないんですけど使えます、
う
ん、なんかその立ち絵素材とそのイベント素材を自由に使って、
うん、二次創作を好き勝手に作れる、
まあ、基本的にはそうですよ、基本的にはその二次創作を作ってもらうと、あと全然別に勝手に作ってもいいんですよ、そんな決まりはないんで、
はいはい、
例えばその白の太刀を使ってそいつに花子とかいう名前つけて、もう自分のオリジナルノベルゲームを作るもよしみたいな、まあ俺はよしではないけどおいおいとか思うんだけどせっかくだからやってよとか思うんだけど、
あ、じゃああの太刀で何あのな何あの胡椒の
あ
ああああんなセリフを言わせてもいい、
あ、全然いいよ、
ちょっとかぶってるよねってい
うなるほど、
だから全然それは自由に使っていただいていいんですが、まあ、一応キャラクターが全部入っていて、一応知ってる方にはもうおなじみの感じなんで、素材が全部見れてる、結構ソフトとして珍しいよね、
うん、そうね、
なんかちょっと遊んでみるだけでも楽しいソフトなので、ぜひで興味があったら、まあ、うちのリンクページからパッと飛べますので、
はい、トップページから
ぜひぜひやってみてください、
アーカムプロダクツ、
そうですね、 R18 のそのスクール自体はタダなので、ちょっとそれに触ってみて気に入ったらちょっとパッケージも買ってみるみたいなので、
うん、
いいかもしれないです、はい、その基本のスクールパッケージは無料で、そのブースターズパッケージっていうか別のパッケージとして、そのゲームそれぞれの素材が、はい、
素材集的な
ことですね、あ、そうそうそう、
なるほどね、
売ってるので、
でもなかなか今のご時世面白いことやりますね。
そうですね、ぜひ12月の素材紙をもし買った人がいたらなんか適当に作って見せてくれるとありがたいですね。
なんかすごいエロエロのやつとかあるのかな。
エロエロのやつ、
ブースターパックっていうのかな、うん、なんかその素材集で特急時間電車的な。
他のゲームは基本的にエロゲーメーカーさんからその素材をもらってるのもあるし、まあもちろん一般ゲームもあるんだけど、まあエロゲーメーカーさんのはもちろんそのエロい素材も入ってるので。
じゃあ武田さんとかでも触手だらけのやつとかやれるわけだ
よ。それだ。自分好みのゲームとかできるからね。
それだって。
なんかエロゲーとかすごいじゃん。自分好みのシチュエーションでもうできるからさ、うん、まあ全然もう関係ない話してるけど、それすげえいいじゃんみたいな。
そっちがいい。
最高じゃんみたいな。
ちょっとあの所用だからカーニバルの発売一ヶ月で楽しんでいただいて、
触手のストーリーを練りたいのでみたいな。
うん。
じゃあ皆さんはちょっと食事のゲームのあれを買うついでにちょっと収穫12月も買っていただけるとありがたいですね。
そしてその なんだっけ、その R18 ってそのゲームその投稿した掲示板みたいなので、うん、この人がこんなん作りましたのは、
ああそうですね、
確か見れるんですよね。
コミュニティみたいなのがあるので、もし作ったらそっちのサイトさんになんか投稿していただいて、
うん、ログインはできなかったんだけど存在は知ってるんで、
う
ん、
はい、
多分そこにあの職種ゲームで竹田ってあるしかもね、あのプレイ時間20時間みたいな
だげえ
多分そこで作ったものにそのみんなから反応もあると思うし、ちょっとなんかその作ってみたなっていうのに楽しいと思うしね、うん、なんか二次創作やるときのネックってやっぱりそのお話はちょっと描けるんだけど絵が描けないとかさ、素材とかゲームは作れないっていうのがあるから、はい、作る系っていうのが面白いところってそれだしさ、やっぱり、
はいはい、
なんかそういうので気軽にちょっと楽しんでみればいいのかなっていう。
なるほど、
はい、そんな感じで CM も終わったところで TESUS STAY TUNE の第13回が終わりつつありますが、次回から普通に14回
あ、14回なの？
それとも2期セカンドシーズン第1回にする？
ファイル的には1からまたやってもらうと、うん、こっちが管理しやすいので。
あ、そうね、じゃあ次回から
じゃあセカンドシーズン、
セカンドシーズン、
あの、まあ、
登場人物が入れ替わりじゃあ別のラジオじゃんみたいな
声優が変わるみたいな、
あのアメリカの連続ドラマ的に行こうよ、セカンドシーズンで。
ああそうね、でも部分的にちょっと変わってるみたいな、オープニングを変えようみたいな。
あ、でもちょっと音とか多分そのあからさみに変わったよっていう感じにするから。
あ、そうね、それはいいですね。
じゃあ次なんか新しい企画とかあった方がいいのか知らんけど。
あ、そうね、新コーナーくらいは作っとこうかな。
あ、新コーナー募集いいんじゃない
か。あ、じゃあ募集考えるの、
ね、
過去考えるのめんどくせえ的なとこが出てますけど、まあ募集、
もちろんうちらでも考えますよ。
そうね、
うん、
まあ、ちょっと、まあ、宣伝プラスアルファで、まあ、今回みたいなその作品の宣伝とかってあんましなくていいのかなって思うしね、その、うん、作品を知ってる人が基本来るし、
うん
うん、その作品買う前にラジオとか聞かないと思うしね、なんか気持ち悪いし、うん、
気持ち悪いしって
だからちょっと今回みたいにちょっと話を広げる感じで、ここでしかやっぱ聞けないジャンルの話ってあると思うからさ、
はい、
別に同人ゲームのラジオとか普通のメーカーのラジオの制作サイトの話ってあんまないから、
はいはい、
まあ、そういうこと中心にまた次回もグダグダやっていければいいですね、
まあ、あとなんかサークルをやってますみたいな人からもそういう、
ああそうね、
あるとなんか、
あ、なんかお悩み相談みたいな、うちのサークルで声優が逃げたんですけどどうすればいいでしょうとか、グラフィッカーとか原画さんが揉めてるんですけどどうしたらいいでしょうみたいな、そんな相談事みたいな
なんですかあの細いうんみたいなの
まあでもスルーしますけどね、うわなんかなんか触りづらいなみたいな
あのお便りフォームになかったことですね、
デリケートな問題だなみた
いな確かに確かにあの経験と発言はできないですね、
そう、まあ、まあ軽い感じでね、なんか質問とか今まで通りに、そのゲームの中での質問じゃなくて、まあ、前みたいにその武田さんのシナリオを書くとどうしてるんですかみたいな、あんな質問でもいいですし、
うん、
ぜひ引き続きセカンドシーズンでもお便りをお待ちしております、
はい、
というわけでファーストシーズン最終回、まあ今後も皆さんに聞いてもらえるといいですね、
そ
ぼんやりと、
あ、どこぞの首相みたいな他人事みたいない
いですねみたいな、まあ、客観的に見てますけどねこのテールステージを、
うん、そうですね、
タイムリーですね、
実際コーナー何人ぐらい聞いてるかよくわかんないですけどね、
そうね、毎回調子率を取ってないから、まあ、一回取ってみたいな、
うん、じゃあそんなとこですか、
はい、というわけでファーストシーズン終了ということで、俺からまあ散々喋ったんで何もないですけど何かありますか、
全く、
全く、
うん、何も、
はい、じゃあ何も喋りきったんで終了ということで、
う
ん、
そうね、喋り疲れた、
はい、それではテールステージチューン第13回ファーストシーズン最終回を終わりたいと思います。お相手は上田夢人と
武田と
白夜でした。
終了
終了。